午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、GR です。2026年7月29日のマス GR カテゴリから厳選した10本の論文をお届けします。1本目はホセ・ガルベス・マテオスさんとルイス・パリスさんによる A キューブコンプレックス4バーチャルアーティングラックス仮想アーティング群のための立方体複体です。この研究ではコクセターグラフに基づいた仮想アーティング群という少し複雑な構造を持つ群がどのように作用するかを立方体複体という図形的な枠組みを使って解き明かしています。具体的にはグラフの頂点集合から作られる要素複体というものを定義し、それに対応する立方体複体を構築しました。この複体の上で仮想アーティング群が等長写像として正則に、そしてコンパクトに作用することを証明しています。さらに細胞の固定部分群が放物型部分群になるという点も示されました。特に面白いのが、この複体がキャットゼロ空間になるための条件が複体がフラッグ複体であることと等しいと突き止めた点です。幾何学的な条件が群の性質をきれいに決定づける様子に非常に心地よい納得感がありますね。2本目はリフ・アン・ディンさんとウェン・ユアン・ヤンさんによるサブリネアープロジェクショントラッキングインアシリンドリッカリーハイパーボリックグラップスアシルンドリカル双極群におけるデッセン形な遮影追跡です。この論文では有限生成されたアシルンドリカル双極群のワード距離における遮影現象について研究しています。具体的には双極空間に作用するロクソドロミックな要素に注目し、ワード距離における対応する巡回部分群への最短遮影が双極空間内の軸への最短遮影の引き戻しを列線形に追跡することを証明しました。幾何学的な構造がワード距離という離散的な世界でここまで精密に制御されているのは非常にエキサイティングな結果だと思います。さらにこの性質を応用して増殖関数の有効な上階を導き出したり、元の群の増殖率に収束する適切な剰余群を構成したりしています。またアシルンドリカル双極群やモース要素を持つモース局所帯域群における閉じ込められた部分群の増殖と共増殖に関する不等式も証明しました。群の構造と増殖率の関係を深く掘り下げた非常に読み応えのある内容でした。3本目はリフ・アン・ディンさんとウェン・ユアン・ヤンさんによるグロースギャップス&エクスポネンシャルジェネリシティインアシリンドリッカリーハイパーボリックグラップスアシルンドリック双極群における成長ギャップと指数的一般的性質です。この論文ではアシルンドリック双極群というかなり複雑な構造を持つ群を扱っています。研究チームはどのような有限生成形を選んだとしても WPD 要素ではない要素の集合が持つ指数的な成長率は群全体の成長率よりも厳密に小さいことを証明しました。言い換えれば WPD 要素という特別な性質を持つ要素が群の中で指数的に一般的であるということです。群の中のほとんどの要素が特定の性質を持っていることを数学的に示すのは快感ですが、この結果を応用して成長のタイトネスや強成長のタイトネスまでも導き出している点に著者の執念のようなものを感じます。単に性質を特定するだけでなく、それを群の成長というダイナミックな視点に結びつけた非常に密度の高い研究成果となりました。4本目はジョン・クアンさんによるニアフルグラップス・オブ・ブーンデッドタイプ1誘拐型のニアフル群1です。この論文ではトポロジカルフル群の中で有限指数を持つというニアフルと呼ばれる性質を持つ誘拐型の有限生成群について研究しています。著者は中間的な増大を持つ単純ねじれ群の構成を一般化したいと考えていて、軌道グラフが直線に似ていなくてもいいようなより広い枠組みを作ろうとしています。そのために単純なブラッテリ図形上のタイル膨張から得られる群に注目し、 得意な目の条件や局所化といった手法を組み合わせています。特に AF 抗体群を含み局所化条件を満たす融解型の群がどのような条件でニアフルになるかを定理として導き出しました。具体例として修正された LMS 群の断片化群にこの理論を適用し、それがトポロジカルフル群と完全に一致することを証明しています。抽象的な群論の話ですが、タイルの膨張という視覚的なイメージを数学的な厳密さで制御して単純ねじれ群という特殊な存在を導き出す構成力には目を見張るものがありますね。5本目はフセイン・アルラシードさんによるエンズ・オブ・アンカンテーブル・ローカリー・フィニテグラップス・アン・アナリティック・コース・ジオメトリック・アプローチ、非加算な局所有限群の端解析的および組織化学的アプローチです。この論文では非加算で局所有限な離散群は必ず立った一つの端を持つということを証明しています。実はこれ以前から知られていた古典的な結果なのですが、著者はあえてそこに挑戦し全く新しいアプローチで証明し直しました。驚くべきは従来のコホモロジー的な手法を一切使わず、組織化学やハイグソンコロナという位相的な構造を用いて解いた点です。まず群の端の数とハイグソンコロナの連結性を結びつけ、もし端が複数あるならコロナが非連結になるはずだと考えます。そこからある種の粗い閉会集合が存在することになりますが、ここで著者はスコレムハル抽出というテクニックを使い、加算無限の固有部分群を巧みに構築します。さらに周期的な粗いリルーティングという手法で経路をつなぎ直すことで幾何学的な合成を導き出しました。最終的に矛盾が生じることを示して端は一つしかないと結論付けています。組み合わせ論的な問題をシースター代数などの解析的な枠組みに翻訳して解決する視点は非常に鮮やかで刺激的ですね。6本目はマス NT からのクロス投稿でモフセン・アリアバディさん、キース・ドリスコールさん、エリオット・クロップさん、ペタール・シルコビッチさん、エベレット・サリバンさん、エラヘベダディさんによるエクストレマル・チョーラ・ SETS& ゼア・リネア・アナローグス A Human I Mathematical Investigation Using Co Scientist 極大超裏集合とその線形類自体コサイエンティストを用いた人間と人工知能による数学的調査です。この研究では有限群における超裏型の位数条件に関連した新しい極大不変量について探求しています。具体的にはある有限群の空でない部分集合においてその中のすべての要素の位数が集合自体の要素数よりも大きい場合にそれを超裏集合と呼びます。そしてそのような集合が最大でどれくらいの大きさを持つかという数に注目しました。まずこの最大数は群の中の要素の位数の分布によって決まることが示されています。巡回群の場合には約数を用いた正確な公式が導き出されており、特定の条件下で最大数が群の位数と一致する整数が分類されています。さらにこの最大数を群の位数で割った時の極限を調べると下限は1になる一方で上限は無限大に発散するという非常にダイナミックな挙動が見えてきます。また有限アーベル群についても不変因子分解を用いた具体的な公式や P 群に対する閉じた形式の公式が得られています。人間と人工知能が協力してこのように緻密な数論的解析を突き詰めていくプロセスには現代的な研究の新しい形が凝縮されていてワクワクしますね。7本目はマス RT からのクロス投稿でジチェンさんによるクイバーデータオブレプレゼンテーションズオブヘッケアルゲブラス&コックシターグラップスヘッケ代数とコクセター群の表現のキバーデータです。この論文では岩堀ヘッケ代数やコクセター群の表現を研究するためのキバーデータという新しい枠組みを提案しています。 有限型やアフィン型のようなよく知られたケースではなく、まだ十分に探索されていない無限型のコクセター群に挑んでいる点が非常に意欲的ですね。具体的には、複雑な代数的な表現を頂点と矢印からなるキバー表現として捉え直すことで、扱いやすい形に凝縮させるアプローチをとっています。特に、三角形関係が消えてシンプルになる非交差型表現の導入や、線形方程式の解に帰着させるクロス射という手法が面白いです。最終的に、コクセター行列が特定の条件を満たせば、基本データからヘッケ代数の表現を具体的に構築できるという定理を導き出しました。代数的な問題をキバー表現論や線形代数の問題にすり替えて解決する鮮やかな戦略に、研究者の強いこだわりが感じられます。8本目は、マス GN からのクロス投稿で、新湯風さんによる、レイコブリメインダーズオブコッティエンツバイレイコブコンプレットオルモストメトリザブルノーマルサブグラップス、ライコフ完備でほぼ計量可能な正規部分群による小のライコフ乗与です。この論文では、位相群をライコフ完備化したものから元の群を除いた、いわゆるライコフ乗与という部分が、小群にした時にどう振る舞うかを探っています。実は、照射像を完備化まで拡張しても、それが全射になるとは限りませんし、元の乗与部分にあった点が、小群の中に入り込んでしまうこともあるんです。ここが非常に厄介なところで、単純に乗与の像が小群の乗与になるとは言えないのが難しいところですね。そこで著者は、この関係が成り立つための一般的な基準を明らかにしました。特に、小にするための平成期部分群がライコフ完備で、かつほぼ計量可能である場合に、この条件が満たされることを証明しています。ほぼ計量可能というのは、加算近傍器を持つコンパクト部分群を持っているということですが、この条件があるおかげで、ライコフ乗与の偽コンパクト性という性質が小群に引き継がれます。特に、局所コンパクトな平成期部分群なら常にこの条件を満たすため、非常に実用的な結果になっています。また、P 神聖数を使った具体例を挙げて、条件が一つでも欠けると成り立たないことを丁寧に示している点に、論理的な厳密さへのこだわりが感じられます。最後には、ほぼ計量可能性という仮定を外しても性質が持たれるのかという、刺激的な未解決問題も提示されていました。9本目は、マス PR からのクロス投稿で、リディプラ・ティムバスさん、マハン MJ さんによる、ランダムプリーズインハイパーボリック FPP、双極的な第一通過浸透におけるランダム期です。この論文では、グロモフ双極群という特殊な空間で、エッジにランダムな重みをつけたとき、最短経路がどのように集まって木のような構造を作るかを調べています。特に、異なる方向から来た経路が途中で合流して一つになる合流現象に注目していますね。驚くべきは、ほとんどの経路が最終的に合流する一方で、ごく一部に合流せずに独立して境界へ向かう例外的な方向が存在することです。この例外的な方向がどれくらいあるかは、その群が自由群に近いかどうかなどの構造に依存しているという点が非常に興味深いです。また、ランダムな合流地点が決定論的な重心のすぐ近くに位置することも証明されており、その誤差が指数関数的に減少するという精緻な解析が行われています。さらに、マサの極律を持つバブルのような領域があることで、経路が中心を通らずに外側を回った方が安上がりになるという直感的に面白い現象も議論されています。最終的に、このランダム期の成長速度がオートマトンの固有値で決まることを導き出しており、幾何学と確率論が見事に融合した研究だと思います。最後は CSFL からのクロス投稿で、ブライアン・カーティンさんとドミトロサブチュクさんによるコンビーナトリアルストラクチャーズコネクティングラテンスクエアズ&バーバーサイブルオートマタ、ラテン方角と相可逆オートマトンをつなぐ組み合わせ構造です。この論文では、 文字変換器やミーリオートマトン、そして双可逆オートマトンという理論をラテン方角のような組み合わせ論的な視点から掘り下げています。文字変換器の遷移集合を直交配列のようなものとして捉え、さらにラテン方角の直交ペアやネットに似た別の組み合わせ論的な符号化についても議論しています。特に可逆性や双可逆性といったオートマトンのクラスをこれらの構造を使ってうまく特徴づけている点が非常に鮮やかです。変換器の反転や相対化をパラストロフィズムとして表現する手法には視点の転換による快感がありますね。またラテン方角に関連する準群のアイソトピズムという概念を拡張して文字変換器のアイソトピズムという新しい考え方を展開しています。オートマトンという計算機科学的な対象を純粋な組み合わせ論の枠組みで鮮やかに整理し直した非常に知的な刺激に満ちた研究です。さてさて、今回はアシルンドリカル双極群からラテン方角まで立方体複体やコクセター群、初期化学、そしてトポロジカルフル群が織りなす非常に奥深い世界を旅することができました。数学の視点が変わるような刺激的な時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。